熱血プロトーク。
当番組では様々なゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
はい、本日のゲストは東大阪で廃材を使って素敵な家具を製造販売されているパレットハウスジャパンの大松社長にお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。パレットハウスジャパンから参りました大町でございます。
はい、ですね、大町社長はですね、異色の経歴をお持ちの方で、今日はですね、いろいろ突っ込んで聞いていきたいと思うんですけど、以前ね、東大阪のパレットハウスジャパンさんの会社の方に、お伺いさせてもらった時に、はい、なんというかあっという間に3時間半、居座ってしまったというようなところで、ちょっといろいろその時にもお聞かせいただいたんですけども、今日は、リスナーの皆さんにこのトークを、お伝えしたいなと思います。それでは大町社長、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ですね、まずなんですけど、はい、大町社長、異色というちょっと言葉を使ったんですけど、そもそも元芸人さんということなんですけど、
はい、
どういったその芸能活動をされてたんでしょうか。
そうですね、私は1990年ぐらいですね、今から32、3年前、
はい、
吉本興業という会社ありますよね、
はい、
たまに出てはりますけどね、はい、あそこ の漫才師をやってたと。
おー、なるほど、
はい、実は坂田敏夫、はい、今年の1月2日にボツってしまいましたけれども、坂田敏夫の弟子、2番弟子として、
はい、
修行しまして、それから舞台上がれまして、ライムライトというコンビを組みましてね、
はい、
それで、5年間ぐらい活躍というか、ちょぼっとやってたという感じですね、はい、
5年間その芸能活動された。いや、そもそもその芸人さんに なろうと思ったそのきっかけとか経緯とかあるんですか。
実はね、大学の時に落研、いわゆる落語研究会の会長をやってたんですね、
はい、
で、その頃、関西の大学でその落研出身のタレントさんっていうのは結構いたんですよ。共産の落研から出た、鶴瓶さん筆頭にね。
あ、鶴瓶さん、はい、
うん、だから結構ね、落語家さんでも落研出身の人はたくさんいて、
へ、
私は大経大という大阪経済大学という大学の、はい、落研の会長をやってまして、
うん、
当時はその結構外、学生シーンの中では結構目立ってた方っていうかね。
おお、なるほど、
うん、その頃同じ素人で目立ってたのが越前屋兵太さんとかね、知ってますか、ね、
知ってます、知ってます、
はい、それから、はい、うん、そういう人が結構いてた、同期の。そうですね、
はい、その芸能活動、5年されて、
はいはい、
で、芸能活動やめられるっていうその、きっかけがあったと思うんですけど、それって何か。
それはね、やめたんではなくて、はい、コンビ解散したんですよね。
ライムライトさんを、
ライムライトというコンビを組んでたんですけれども、非常に仲は良かったんですね、仲は高いしたわけではないんですけど、
はい、
やっぱりどう言いますかね、その芸風の違いと言いますか、うちの相方はしゃべくり漫才をやりたいタイプだったんですね、
はい、
どちらかというと私はもう無鉄砲な、そのコントであるとか、
はい、
もう暴走機関車と言われてますからね
暴走機関車
で、やっぱりなかなかコントロールができなかったんでしょうね。
なるほど。
で、僕はやっぱり本格的な漫才やりたいと、あなたとでは本格的な漫才はできないと言われて、
あ、
そうですかと。一時はね、ライムライトというコンビは、一応 ABC の漫才コンクール、
はい、
奨励賞、それから NHK の演芸コンクールの奨励賞、優秀賞とかもらって、そこそこやってたんですけどね。
へえ。
解散したのをきっかけに、どうしようかなということで、
はい、
芸能界辞めるつもりはなかったんですけど、
はい、
たまたまこう、番組が一番最後、終わったんで、その最後の番組が実は名古屋の、テレビだったんですよ。名古屋のバイタルヤング歌合戦という、名古屋のテレビに、
はい、
その東西漫才対決っていうのがありましてね。
ほうほうほうほうほう。
で東の漫才師と、はいはい、西の、まあ、大阪の漫才師が、ええ、名古屋で対決するという番組があります。おー、
中央で、
はい、
で
実は僕は最後の、はい、あの放送って解散前の最後のテレビだったんですよね、
は
い、で相手は、はい、なんと4週勝ち抜きの若手のニューホープ、
はい、はい、
それに対して次明日解散するようなチームが出たんですよ。さあ当然ね、はい、もう負けると思いますよね、ところがね勝っちゃったんですよ、
はい、勝ったんですか。
もう月田八方さんが司会でね、
はい、
そんで4週で5週目でチャンピオンになるはずだったのに、はい、実はライムライトさんに負けてしまいましたっていう感じで、でライムライトさんさあ来週来てくれるかなって言ったら、はい、すいません解散したんで。そしたらなんとね、その4週勝ち抜いてた関東のホープがどういったと思います？え、俺たち解散したやつに負けるわけって。それがね今の爆笑問題の太田くんですよ。そうです、最後っぺでね、爆笑問題に
勝った
っ、言わしちゃいましたよ。言わしちゃった。そのまま
すごいな、
そのまま一番あの終わったんで、はい、まあね本当、まあ、あの吉本興業の中ではね、
はい、
ネタ数ピカイチ、はい、内容イマイチって言われました。で楽屋の人気者でね、
はい、
本当にね楽屋ではすごい可愛がられましたね、
楽
屋王と言われてね。ただね残念ながらね、
はい、
人前に出るとダメなんですよ。
ダメじゃないですか。
もう一つね欠点だけがあるって言ったらやっぱり人前に出て喋れないってことね。まあそれさえ克服したら売れたんかもわからない
けどね。そもそもの話ですね。、
うん、もう人がいるとダメなんですよ。
ほ
んと暗闇でなんか喋っていたいって。
向いてないですね。
もう向いてないですよね。そうです。まあそういうユニークなキャラを持ちながら、うん、まあ、みんなに愛されて、はい、まあ、佐賀敏夫にも愛してもらってという感じで、うん、まあ、コンビを解散してと、それからまあ海外に行ったんですよね。
あ、海外に行かれた。
実はまあその時に結婚もしようと思って、
はい、
もう小金を貯めてたんですよね、
ところ
がまあ、あの相方に振られちゃってどうしようかなと思って、はい、彼女にも振られてしまいましてね。はい、でいきなり孤独な坊やになっちゃって、まあどうしようかなと思った時に、
はい、
青年はやはりニューヨークを目指そうと、まあ今でもね結構ニューヨークを目指してるタレントさんいっぱいいますよね、ちょっと売れて、
はいはい、
であの頃私は走りだったんで、
はい、
とりあえずニューヨークに行ってスタンドアップコメディの代わりに漫才を始めようと、
ニューヨークで。
はい、そう。
はあ、
まあそれを考えまして、まあ部屋を畳んで、
はい、
それで持ってた180万を全部現金化して、
はい、
で片道切符でそのニューヨークに行こうと。
はあ、
まあそういうことがあって初めての海外旅行ですよ、
はい、
それで、まあ、たまたまニューヨーク行く前に、
はい、
うちの姉がなんとイタリアにずっと永住しておりましてね、
は
い、でオペラのデザイナーをやってるという不思議なあの姉でして、はい、
へえ、
そう、日本人なのに、
はい、
あの伝統的なオペラの衣装デザイナーをやってるという。
は
まあその姉がせっかく来るんだったら、
はい、うん、
まあヨーロッパにおいでよと、
はい、
ということでニューヨークを行く前に、
はい、
ヨーロッパいわゆるイタリアに行こうと。
は
ー、まあそこでその人生がいろいろこう変わっていくんですよね。
へー、うん、そもそもニューヨークへ行こうとしてたけどお姉様のその
イタリアにいるから、
はいはいはい、
ベネチアにいるからそこにおいでと、はい、まあまあ普通はこのベネチアに行くんですけれども、
はい、
なんとその間に姉が仕事が入っちゃって、
はい、
で、
はい、
ちょっといられないから、
はい、
あ、付き合いできないから、イギリスに友達がいるんで、
はい、
そこに預かってもらってっていう感じで、
あ、
でリンディという人が、
はい、
こうまあまあ、太った40ぐらいのおばちゃんが、
はい、
まあ、同じその舞台美術やってるっていう感じなんですけ
ど、ええ、
そこが、まあ、貸してくれるっていうから、
はい、
そこの、文化住宅の1階が空いてるから、
うん、
そこに10日ぐらいいなさいって言われて、
うーん、
でそのリンディというところに分解に来てもらって、
はい、
初めての海外旅行で、
はい、
そのリンディのとこに、まあ、ホームステイしたんですよね。
へえ、
でそのリンディ、まあ普通のことのように見えるんですが実はこれがすごいんですよ、
はい、
そのリンディというのが、
はい、
まあ娘さんが一人おって、まあ、旦那さんとは離婚されてて、
はい、
で母と娘、
うん、
でつつましい文化住宅に公営住宅に住んでるんですよ、
はい、
で、まあ、舞台美術のおはり高校をやったりしててね、
うんうんうん、
ほんで、まあ、うちの姉ともロンドン時代にお友達になったと、
はい、
で実はその彼女がね、
うん、
たまにこう晩帰ってくると一緒にウイスキー飲みましょうってちょっと飲んで、
はい、
彼女があなたの夢はって言って、僕はコメディアンなんで、
うん、
ニューヨークに行って、
うん、
そのコメディとかをその勉強して、うん、なんかやりたいって言って、であなたはって言って僕が聞くと、
はい、
そのリンディが、
はい、
私はね、まあおはりかを、あの舞台が好きだから、
うん、
その舞台の支えるものとしていい仕事をしたいし、
うん、
実はピサのシャトーってイタリアですね、
はい、
ロンドンにいるんだけどピサのシャトーが好きだから、あの近くにその別荘が欲しいんだっていう夢を言うわけ。
お
でもね、パッと見てこの太った子おばちゃんだし、はい、まあまあそうでしょうねっていう感じで過ごしたんですで、ね、ところがその太ったリンディというのが大化けするんです、この後、
はい、
なんと、
はい、
まあ、私はこう旅に出るんですけれども、そこから別れてね、
はい、
そのリンディは私が出てこう旅をしてる後に、はい、実はその役者仲間の男性から声をかけられるんですよ、
はい、うんうんうん、
リンディ、
はい、
実は俺ハリウッドからオファーがあったんだ、
うん、
で自分でそのスタッフも連れて行けるから、
はい、
あなたにその映画の衣装を作ってほしいって言って、
はい、
ハリウッドの俳優さんになるんで、
うんうんうん、
お願いしたんですよ、
で
リンディはその初めてその文化住宅を出て、
はい、
公営住宅を出て、
はい、
ハリウッドに行くんですよ、
お
その友達の男性について、
ついて、
うん、それで、
はい、
あそのハリウッドの映画の衣装を初めて作るの、
うん、
その映画が、
はい、
なんと、
はい、
007、
おっと
007ですよ、その今の前のピアーズブロスナンに、
はいはい、
がそのリンディの友達でリンディを引っ張っていったんですよ、
は
あ、でいきなり最初にロンドンから行って1本目が007ですよ、
はい
はい、そこで大ヒット、
はあ、
でその次に、
はい、
なんと2本目が、
はい、
オスカーを受賞したんですよ、3本目がなんと知ってますか、ハリーポッター
2、大好きや、
はい、その後が4番目ダークナイト、バットマンダークナイトですよ、すごいでしょ、あの今は知ってます、はい、リンディ・ヘミングウェイというのは、
はい、
もう検索するとバッと出てきて、
はい、
映画ドゥワーッと出て、
はい、
でなんとはピサのシャトーの、はい、別荘どころか、
はい、
ハリウッド、ニューヨーク、
うん、
でイタリア5軒ぐらい別荘持ってるんですよ、でもそういう出会いっていうのが、
はい、
まあ出歩いたことでそういう出会いがある、
うんうん、
まあ、私の、まあ、総括する上で人の出会いというのが、
うん、
まあ、人生をどんどん変えていくという、
うん、
まあ、こういうお話につながります、
なるほど、
はい、
すっごい楽しい話でも引き込まれてしまったんですけど、次回ちょっと引き続きですね、この話の続きを聞かせていただきたいなと思います、
わかりました、
次週もよろしくお願いします、
はい、ティムティン、
リクエスト、メッセージは FM マホロバホームページのリクエストフォームから、またはファックス0744473622、0744473622までよろしくお願いします。
FM マホロバが6時を お知らせします。